い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
台風がね、早朝ですかね、夕べから来て大騒ぎでしたけどね。まあ東京はそんなことなかったんだけど、やっぱり日本全国で見るとね、いやまあそれにしても多いですよね今年は。
なんかまさかっていう感じですもんね。
ニュースがほとんど全部それに取られるのがね、どうなのかなという気がするんですけど、まあその地方地方ではね非常に大きな被害が起きるので、やっぱり世界的に見るとね結構異常気象があって、という感じがしますよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。自民党総裁選の日程が来月7日告示、20日投開票に決まりました。6年ぶりの選挙戦は参戦がかかる安倍総理大臣と石破元幹事長との対決が軸となります。
勝負は見えているように見えるんですけれども、私は結構石破さんが出たことを評価していてですね、安倍さん次は憲法改正をね国民投票にかけたいということを言ってるんですけれども、国民投票ってね各国の例見るとね非常に怪しいんですよ。つまり政権の意向が通らない。イタリアでもそうだったし、イギリスでもそうだったし、大体政権側提案した側が負けてるんですよね。でその場合には政権ひっくり返りますから、まあ、日本がそうなるかどうかわかりませんよ。石破さんが今回立つのは少し長い目で見ればね賢明なのかなという気もしますよね。
総務省は日本の代表的な物価指標である CPI 消費者物価指数に2020年の基準改定からネット通販価格を本格的に反映させます。近年ネット通販価格が物価を押し下げているとの指摘があり、より実態に即した正確な指数を目指します。
おっそ。
イギリスの EU からの離脱をめぐり、イギリスと EU は首席交渉官会合を開き、難航しているアイルランド国境問題などの協議を加速させるため、今後は継続的な交渉に移ることで一致しました。
一致してるけど前進してるかどうか分かんないよね。で今週の日経さんなんかもね取り上げてましたけどね、進むも地獄ね、退くも地獄、再投票のね国民投票のですよ見方も出てきていると。でも一回やって一回決めたからにはそれ守れっていう人たちもいるわけで、ちょっとイギリスは国としてね袋小路にね入ってきた感じがしますよね。保守党もね政権になってるんですけれども、メイさんの政権が非常に弱体化して、有力なね外相とかがもう辞めちゃったりなんかして、ちょっと私はねあえて言えばですよ、キャメロンさんが国民投票にかけたのが今から言ったって遅いですよ。どうなのかなと、まあ安倍さんもそうならなきゃいいかなというふうにね、別に安倍さんを心配してるわけじゃないけど、国民投票っていうのは非常にリスクが多いっていうことをね最初に言いましたけど、そういうふうに考えてますね。
アメリカの防衛大手ロッキードマーチンは、日本が2030年をめどに導入する次期戦闘機について防衛省に開発計画を提出しました。ロッキードマーチンの戦闘機 F-22 を主体に改修し、日本企業の開発・生産の分担比率を 50% 以上にすることを認めました。
まあトランプさんはね世界中と喧嘩状態にあって、ヨーロッパともあんまり仲良くないし、まあ唯一日本がね今のところもあまり大きな問題を抱えずに同盟関係を保っているということで、日本の製造能力いろんな部品を含めてね高いのでこういうことになるんでしょうけれども、日米の協力関係を強めたいという意向がねこのプロジェクトにも表れているのかなというふうに思いますね。
中国で便座や便器などトイレ市場の拡大が続いています。社会が豊かになって自宅のトイレの機能にこだわる消費者が増える一方、 政府はトイレ革命を掲げて全国規模で衛生的なトイレの整備を進めています。寝頃感が武器の地元メーカーと高機能製品を得意とする TOTO、リクシルなど日本勢がせめぎ合う構図となっています。
私はね、絶対こうなると思ってましたね。もうとにかくね、10年とか20年前に中国行くとね、大変なトイレ事情だったんですよ。特にね、高速道路沿いのね、びっくりするほどの状況なので、日本に観光客が来てね、やっぱり日本のトイレはもう世界で一番綺麗だと、清潔だという評判がね、便座に乗ってする人もいてね、観光地行くとこれはやめてくださいみたいな表示があるんだけれども、だんだん普及していく。中国もね、豊かになればなるほどやっぱり最後は身綺麗にするということになるので伸びると思いますね。それで地元のメーカーと高機能が争っている。中国人はブランド好きです。それだけ言っておきます。
FRB アメリカ連邦準備理事会が公表した前回の連邦公開市場委員会の議事要旨で、先行きの景気悪化に備えて新たな政策手法を議論すると決定したことが明らかになりました。
これはまた後で2番目で取り上げます。
アメリカのトランプ政権は中国の知的財産侵害に対する制裁関税の第2弾を発動しました。半導体など中国からの輸入品160億ドル、およそ1兆8000億円分に 25% の関税を上乗せします。中国側も同じ規模の報復関税を課します。
これはポイントの1番目で取り上げます。
オーストラリア政府は中国の通信機器の2大メーカーファーウェイと ZTE に対し、次世代高速通信 5G への参入を禁止しました。オーストラリア政府は 5G の技術を介して中国メーカー側に重要情報が漏洩することを警戒しています。アメリカも中国2社に対し厳しい参入制限を実施しています。
ああ出た出たと思いましたね。私はね、やっぱりアメリカがこの2社に対するファーウェイと ZTE に対する警戒感をね強めて、トランプ大統領がね決断して習近平さんと手を結んだ形になっているんだけれども、やっぱり世界的にね、ファーウェイと ZTE に対しては中国政府の息がかかってんじゃないかと、で情報が漏洩してるんじゃないかっていうのは言われているんですよね。でやっぱり中国の企業っていうのは必ず共産党のトップが中に入っていますから、政府と通過なわけですよ。そこにね、例えば日本で言えばですよ、戸籍情報なんて載せるわけにいかないですよね。だからね、やっぱり中国の企業をその国のネットワークに入れるっていうのは非常にリスクが高いというふうに思いますよね。
主要国の中央銀行首脳らが集う国際経済シンポジウム、通称ジャクソンホール会議がアメリカワイオミング州で開幕しました。金融政策の限界論がくすぶり、リーマンショックから10年という節目の会議は政策の枠組みの見直しが焦点となります。
これも後で取り上げます。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。
はい、
まずはアメリカのトランプ政権が中国の知的財産侵害に対する制裁関税第2弾を発動しました。
そうですね、今回は160億ドル相当の中国製品に対して 25% の関税をかけると。で、すでに7月ですよね、340億ドルを実施しているので合計500億ドルと。で、中国はそれに対して直ちにですね、同じく160億ドル相当のアメリカ製品に対して関税を課すということになって、双方が500億ドルずつの制裁を行っている相手側に対してね、いうことになりますよね。で、一番問題なのはですね、今議会で審議されている公聴会とかでね、討議されている次のアメリカの2000億ドル、これですよね。
はい、
というのは中国のアメリカからの輸入というのはですね、2000億ドルに達しないんですよね。で、もう500億ドルやってるわけじゃないですか。はい、 どういうことになるかというと、2000億ドルをアメリカが付加してくれば、関税かけてくれば、もう数量ベースではですね、対応できないですよね。でそうすると、アメリカが25なら俺は35って言えるのかどうなのかというね。でそれは無理だと思うんです。であるがゆえに、王樹文さんっていう商務省のナンバー2をね、アメリカに向けて11月にあると言われているトランプさんと習近平さんのね、会談に備えて足場を固めると。だから多分ね、王樹文さんは2000億ドルはもうちょっと待ってくれと。中国としてもいろいろ考えてるからということを言ってるんだと思います。でも多分進展してないんだと思います。で、それはですね、アメリカ側の要求が相当きついんですね。で、土曜日か日曜日、先週のね、週末に読んだアメリカの新聞にですね、アメリカは8項目要求してるんだということが書いてあって、2020年までにね、中国の対米貿易黒字をね、2000億減らすと。で、今や4000着 ?3800 とか3600とか出てないので、2000億減らせっていうことは、黒字半分以下にしろってことですよね。で、それと、中国製造2025と言われているハイテク分野での中国の派遣を狙うね、プロジェクトをやめろと。これやめろって言うらしいですよ、アメリカはね。で、それから WTA なんかでいろいろ中国がアメリカを相手取って訴えてんだけど、それやめろと。でね、鉄鋼やアルミの業界について言えば、補助金をやめろとかね、過剰制裁やめろとかね、もういくつか並んでんですよ。で、その中には人民元の切り上げというのも入っててですね、これはね、ちょっとそのままじゃ中国絶対飲めねえなという感じに見えるんですよね。まあ、それと関連してね、衆参の近辺に関する情報もいろいろあって、つまりあんまりメディアに出なくなったとか、むしろ衆参の写真がいろんなところから外されているとか、衆参の言葉がね、今までは看板の形ででかく使われていたのに使われなくなったとか、あと、北戴河ってのはもともと、長老たちが現役に、まあ一応こうじゃないとか言って意見言う場なんですよね。だからそんな公式のものじゃないので、今までは全然報道されなかったのに、今年について言うとこの人も出ました、あの人も出ましたみたいなね。じゃあ、出たら何するかって言ったら、習近平さんのね、今までの政策に対して、大変良かったねというわけはないので、だって摩擦が激化して中国経済ガタガタになりかけてるわけじゃないですか、はい、そうすると、ああ報道があったような長老たちはいろいろ習近平さんに文句言ってんだなと、でその結果商務省のナンバー2を派遣することになったんだなとか予測できるじゃないですか、はい、でもね、こう習さん難しいのは、中国の夢っていうね、大きな夢掲げてて、その経済面での政策が中国製造2025なんですよ。中国製造2025なんですよ。中国製造2025を引き下げる、またはディレイさせる、実現をね、ということは、習近平さんが中国の夢を諦めることにもなりかねないというね、非常に微妙なところにあるので、中国側としては相当受け入れがたいね、要求なんですよ。今、王樹文さんが言ってるにもかかわらずね、まあほとんど進展ないだろうなというふうに思ってるし、それはアメリカ側のスタンスが非常に硬いということの裏返しであるんだろうと思うんですね。だからそういう意味で言うならば、まだ泥沼化すると思います。だって500、500ってやり合って、まあ一応話はしてるけども、お互いに蹴り合ってる状態は変わらないので、だそうすると、いろんなところに影響出てるんですよ。ニューヨークの株も今までは強かったけど、今週はね、少し後半にかけて下落基調だとか、ね、中国はもっと金融市場がね、ガタガタしているので、まあお互いに落としどころを探ってるんだろうけども、中国の方が焦ってるというふうに私には見えますね。
次は FRB が前回の FOMC の議事要旨で、先行きの景気悪化に備えて新たな政策手法を議論すると決定したことが明らかになりました。
なんだろうなっていう感じしますよね。まあ今までで言えば、例えばリーマンショックの後に大規模緩和があって資産購入まで行って、非伝統的な金融政策まで展開して、やっとアメリカは稼働し始めたということになっているんですけれども、じゃあ他に何があるのかっていうね。で、これはね、でもね、FRB としては当然だし、日銀ももちろん持ってるし、やっぱり真剣に議論しとかなきゃいけないことなんだろうと思います。はい、で、リーマンショックの時はですね、ガクンとこの株式市場が落ちた時に、流動性を潤沢にね、供給するんだという声明とともに実際にそれをやって、まあ、そうは言ってもね、数ヶ月で一応収まって、その後は8年、9年、10年と続く株価の反騰につながったわけですけれども、 今回非常に重要なのはね、あんまり金利の下げ余地もなければ、資産購入の余裕もない、特に日本はね、ということなんですよね。これは日銀ももちろん検討しているんだろうけれども、まあ日銀の偉い人はね、金融政策に限界がないって何回も繰り返すので、本当にそうかなと。これはまあちょっと前言ったと思いますけれども、はい、ファーストリテイリングをはじめとしてね、日本のかなりの企業の大株主が日銀になっていて、もうこれ以上買うのかと。こんなことしてったら日本中の企業がね、日銀管理官になるにはおかしいだろ、それは、というところまで来てるわけじゃないですか。まあもちろんアメリカの場合はね、そこまでもちろん行ってないし、ヨーロッパももうそろそろ出口戦略を狙ってるんだけれども、一体金融政策の有効性をこれからどうやって担保したらいいのかっていうのは非常に難しい問題ですよね。で、僕はまあ思うんですけど、やっぱり金利を下げることが景気を刺激するという面でイコールでないっていうことをね、はい、思うんですよ。つまり資本主義はまだ成長段階であって、企業が設備投資のための資金を大量に必要にするとき、自然と金利が高くなるんですよね、はい、でもだって今ね、名前は言わないけど、もう何兆円って手金持ってる企業もあるわけでしょ。そうですね。はい、その企業にとってみれば低金利なんて逆に不満ですよね。だってその何兆円じゃどこで運用するんだって話になるわけだから。個人でもそういう個人がいっぱい来てますと。だから景気が悪くなったらね、すぐ金融緩和しますっていうのもね、はい、もう陳腐化してるなと僕は思うんですよね。まあもちろん一つの手段ではあるんだけど、そんなに長くやってない余計副作用が出てくると思ってるわけですよ。だからまあ新しい手法っていうのはね、一体何だろうなと。だからもちろんジャクソンホールとかそういうところでまあ検討するんでしょう。十分してほしいし、一体それが何になるんだろうなと。それが国民経済的にね、どういう意味合いがあるんだろうかと。で、一歩間違うとね、もうこれだけ日銀なんか ETF も株も買っちゃっているので、はい、今度ちょっと売りますなんて言った時にはですね、相場はね、大変なことになりますよ、これ。だからそこら辺の軟着陸をね、どうやって求めるのか。アメリカが検討するって言ったら日銀はもっと早く検討しなきゃいけないわけですよね。だからそういう意味で言うならば、極めて厳しいところに来ていて、逆に言えば、日銀の副総裁とかになった人がね、金融政策には限界ございませんって、そうですかね、みたいなね。これ以上株買うんですか、みたいなね、そういう感じになるな、というふうに思います。その従来の方式による金融政策には限界が出てきたんで、例えばじゃあネットワーク金融なんかどうするかっていうことだって考えていかなきゃいけないというふうに思うんですよね。
次は、総務省が CPI 消費者物価指数に2020年の基準改定からネット通販価格を本格的に反映させることになりました。
まあある程度のね、ディレイはしょうがないのかもしれないけど、これは僕はあまりにも遅いなというふうにね
、はい、
日銀の金融研究所のね、若手がネット通販が物価に及ぼす影響っていうレポート書いてましたよね。でも黒田さんからはそのことについての言及は何もなかったというところまではお話ししたと思うんですけれども、総務省もね、あ、やっと動き出したのかとね、はい、僕最初遅って言ったけど、本当そう思いますよね。つまり今ね、見ててわかるのはものすごく経済変わってんですよ。ネットワークがあるでしょ、はい、そこで物とか資本とかね、人もよく動いてますよね。旅行に関するね、素晴らしいそのインスタグラムが一つあったら、それでバーッと人が集まる時代なのでね。
そうですね。
そういう時代に、今やっとネット通販入れましたって言って、僕の周りでネット通販、メルカリも含めてね、通販だけじゃなくて売買もそうなんだけど、もう山ほどいるわけですよね。だからもっと早く、それを経済政策を策定するときのベースとして使っていたら、もうちょっと違う金融政策ができたのかなという気もするんですよね。戦後のね、成長期における経済の形の変化速度と今とはまた全然違うわけですよね。だって僕らは毎日街歩いただけだって、こんなに変わったのかと思うわけでしょ。
そうですね。
本当に変わってんですよ、早く素早くね。だそういう時にね、経済統計がディレイしてたら誰も信用しなくなりますよ。だって価格だっていっぱいあるわけじゃないですか。それどれ取るんだと。それは日銀の研究所の人によると、それものすごく難しい問題ですって。難しい問題をそのままにしておいたらね、いけないわけなので、だから私は CPI をネット価格にやっと反映っていうのね、ちょっとトゥーレイトじゃないのと。まあどのくらい入れるとかね、そういうのまだ決まってないので、 もうちょっと敏速にね、今回はもうこうなっちゃったんで遅くてしょうがないんだけど、入れてほしいなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
その3つのどれでもありません今週はですね。、はい、まあ実は私のホームページのいくつか、まあ3つぐらいあるんですけれども、いくつかちょっと今不具合を起こしていて、それいくつかの理由があるんですね、はい、でも共通して言えるのは HTTP で表していた URL をですね、そこに S を加えるという作業が今一つ降りかかってます。僕はニュースで見てて、ああ大企業さん大変だなと思ってたら、違うと、あんたんとこもちゃんとアクティブなね、ホームページやってるんだから、きちんとしなさいという話が来ていて、わかりましたということでですね、これもう証明書を買うのに3万円ぐらいかかってですね、結構お金のかかる話なんですよね。だからホームページ維持するのも大変だなと思ってね、もう全部 Facebook に移行しようかなとか思ってたりするんですよ。
その HTTP と S がつくのとどう違うのか、二つあるのは知ってたんですけど。
いや、だから HTTP のままだと、これは信頼できないサイトですって出てくるんですよ。
というふうに認識されてしまう。
まあ認識されるっていうか表示が出るのでね。そうすると、Google がこう言ってんですよ。HTTP は順位を下げるって言ってんですよね。はい、だから HTTPS じゃないと順位を維持しないということを言ってるので、はい、プロバイダーさんの人と話してね、これはやっぱり HTTPS にした方がいいよねという話を今してます。あとね、しばらく不具合がね、出る可能性があるんですけども、で、もう一つ言うとね、はい、あちこちからメールが来て、お前のホームページはどうしたっていう話があって、その話もしなきゃいけないんですけども、ホームページの一つにはね、https://www.ycaster.com で、これは一番読んでおられる方が、ここ経由でね、読んでる方が多いと思うんですけれども、はい、これ実はですね、2008年かなんかに契約した、アメリカの中西部の中小企業を相手としている、インターランドというところと契約して、その前もなんか違う名前だったような気がするんだけど、そこでずっと写真とかそういうのを置いて、そこにリンクを貼りながら他のホームページも運営していたんですよね。すごい時間が経って、どうなってんのかなとチラッと思いながらも、忙しさにかまけて何もしてこなかったんですよ。はい、したら8月のある日ですね、ブツンと切れて、ホームページが存在しなくなった http://ycast.com ね、それでね、まあこういうことはたまにあるから、まあそのうち治るだろうと思ってほっといたら全然治らないので、今はね、インターランドが買収されてウェブコムっていうのになってるんですよ。電話してね、したらね、あなたには7月の末に更新が来てるからお金払ってくださいってメール打ったと。だけども、リスポンスがなかったと。はい、で、その後、何回か電話もしたと。うん、だけども、レスポンスがなかったと。その間、毎日アクティブに更新してんですよ。
はい、
毎日とは限らないけどね。なので、お前のホームページのデータは、デリートしたってこういうわけですよ。デリートって、ひどいなと思ってね。それで、何月何日にメール送ったっていうのは、それ見てもないんですよね。で、あと僕の基本的スタンスとして、はい、英語のメールって、なんか、いかがわしいのが山ほどあるじゃないですか。
そうですね。
基本的には読まないんですよ。
はい、
今日読まないんですよ。で、結構ね、ネットワークがインターナショナルなので、はい、でも読まなかった。で、それ見落とした可能性が確かにありますと、はい。で、どうもアメリカから電話してたらしいんですよね。なので、はい、実際逆じゃないですか。
そうですよね。
寝てる間にどうも電話来てたりして、はい、で、僕基本的にあんまり電話取らない男なので、はい、で、その時ちょうどね、ネットフリックスの公開が来てて、 どうしようかなと思ってて、ネットフリックスの電話だったら出ないようにしようというふうに思ってたら、それがウェブコムという僕のホスティングの会社のね、電話だったらしいんですよ。
いろんなことが重なってたんですね。
重なって、で、ブスッと切られたという。
デリートされて
て。いや、ホームページ3つあるんで、2つは生きてるんですけれども、だからね、今ちょっと考えていて、もう証明書3万円か、とね、ワンサイト3万円などで3つ持ってったらそれだけで10万円近くお金がかかるというね。そういうふうに考えていくと、まあ、Facebook みたいなね、Facebook もいろいろ問題抱えてんだけども、別にサーバー借りる必要ないわけだし、これいいなと思いながらね、ウェブコムに結構写真が置いてあるので、
はい、
実はね、今朝ね、朝5時くらいから30分間ね、英語で喧嘩してたんですよね。はい、で写真ってのはライフだと、
はい。
それをデリートしていいと思ってんのかつってね、言って。で、そうでしょだってね。そしたらね、なんて言うとかって思ったらね、アーカイブコムっていうサイトがあるから、そこで調べてみろとか言われて、俺の写真何枚あると思ってんだと思ってね。
大変ですね。
まあでもね、まあ1年ぐらい前までは全部メモリーの中にね、収めてあって、それはあるんですよ。ワイキャスタコムっていうドメインは2020年まで使えるのかな、うん、まあそれも含めてね、いろいろちょっと考えてまして、はい、放送をお聞きの皆さんの中にもね、なんかあいつのホームページなんかおかしくなってるぞ、ね。そしてFacebook にファンページがありますから、それを見ていただければいいし、HTTP とね、HTTPS の問題ってのが、こんな深い形で自分にぐさっと刺さってくるとはね、思いませんでしたね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、HTTP と HTTPS でした。
不動産、売りたいときは、藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
ラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
なんか寂しくないですか？
え？
甲子園の野球が終わっちゃってすぐなんか反応できなかったね。
反応できなかったです。今でもまだホワイトショーとかで盛んに金足農業のことをやってたりするので、金野の
ね、昔から高校野球好きなんですよ。 KK の頃で、その前もあるしね、池田の頃もし、ずっとまあ見てたんだけども、今年の夏の高校野球は非常に印象深かったですよね、
はい、
片方の大阪桐蔭はピッチャーが3人か4人いてね、それ回しながらと、まあ最後は1試合1人が投げましたけども、それに対して金足農業は吉田君一人がね、はい、毎日150以上投げるというね、
すごいですね。県大会からですもんね。
海外に報道されたらこれどういう感覚があるんだろうなと
プロでも100球だとね、
鮮烈な印象を残したんだけども、彼の選手生活がね、終わらないことを祈るのみだし、今年のねドラフトの目玉の一つにはなるんじゃないでしょうかね。まあでも誰も倒れなかったからいいっていうもんでもないし、あの暑さの中でね、また来年もやるのかなという、はい、ちょっと心配にもなったりしますよね。将来がある選手がすくすくと伸びてくれればいいなというふうに思います。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
ナトブレーベットブリガード。